ご機嫌いかがですか。キリスト教会がお送りする世の光生き生きタイム、江橋真美です。今日も聖書のお話をお届けします。どうぞひとときお付き合いください。関根弘樹牧師は神奈川県小田原市の城山キリスト教会からリモート出演です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは今日もまず番組を聞いてくださっているリスナーの方からいただいたお便りをご紹介します。北海道札幌市にお住まいの乾裕二さん、お便りありがとうございます。混迷の時代、大変安堵を感じました。大変貴重な番組ですとくださいました。
ありがとうございます。江橋さん、私は旧約聖書のイザヤ書30章の15節の中にね、立ち返って落ち着いていればあなた方は救われ、静かにして信頼すればあなた方は力を得る、この言葉が大好きなんですね、こんなも混迷している時代だからこそ、淡々として落ち着いて主に信頼して歩んでいきたいですよね。
立ち返ってというのは神様にという理解でよろしいでしょうか。
そうですね。そうです、そうです。
なるほど。では続いて宮城県仙台市の匿名希望、50代主婦さんからいただきました。うさぎと梅の可愛いおはがきでお便りをくださっています、気がつけば2月も中旬になりました。昨年は仙台の桜の開花が早すぎて少々気候変動が気になりましたが、ラジオメッセージを通して闇雲に不安にならない、そして神様が作られたこの世界を大切にしていきたいと思いましたと、2月頃にねお便りをお寄せくださっていました、
ありがとうございます。神様が作られたこの世界を大切にしていきたいというね、おはがき本当ありがとうございます。そして神様が作られた私たちお互い一人一人の命もね、大切にして歩んでいきたいですよね。
そうですね、さあ毎月第4週にお送りしている Q&A のコーナーです。キリスト教や聖書に関する疑問などに分かりやすくお答えしています。今日のご質問は群馬県伊勢崎市にお住まいのラジオネーム、おいらはザーカイさんからいただきました。詩編119編71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びましたの中の掟とは何でしょうか、苦しみの意味とはといただきました、
はい、今日は詩編の中の言葉からの質問ですね、
はい、
今日はこの詩編の119編の言葉なんですけど、江橋さん、旧約聖書は何語で書かれているかご存知ですか。
ヘブル語、ヘブライ語とも言いますね。
そうですね、ヘブル語ですね。実はこの119編は22文字のヘブル語のアルファベットの各文字がその行の書き出しに使われて176節にまとめられた、一番長い詩編なんですよ。
長い詩編というのは分かったんですけど、その書き出しにアルファベットが使われているというのはどういう意味ですか。
そうですよね、見て聞く分には全然分かんないですよね例えば日本語の50音で考えてみましょう。最初はあですよね、そこで文の行の頭をみなあから始めるわけです。例えば、あなたこそ私のすべて、ありのままを私を受け入れてください、愛を持って、これあが続くでしょう、行、次はいいですから、いつも共に歩んでください、今も明日も変わりなく幾多の苦難を乗り越えて、みたいないがずっと続いていくわけですよ。
面白い。
で、こんな具合でヘブル語のアルファベット順に書き出しがなっている歌なんですね。なんか日本のいろは歌みたいな感じですよね。
そうですね、でも日本語の聖書でこの詩編119編読んでもちょっとわからないですけど、でも実はとても技巧的に書かれた詩ということなんですね。
そうなんですよ。そしてこの詩が技巧的に書かれているもう一つの特徴があるんですね、それは旧約聖書で最も大切な律法、神様の戒めですね。この律法を意味する言葉が実は全ての説に組み込まれているんです。
それは具体的には例えばどのような言葉でしょうか。
はい、日本語の聖書を読むとそれぞれの説に御教え、御言葉、悟し、戒め、定め、そして今日の質問にあった掟、また仰せ、裁き、言葉、道、こうしたですね、言葉がそれぞれの説に入ってるんですね。
それもまた面白いですね。
はいはい、
ということはこの119編はそのモーセによって与えられた神様の律法の大切さを教えている詩編ということになりますでしょうか。
その通りなんですね。そこで今日の質問、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたという言葉ですよね、江橋さん、 この箇所で示す立法を表す言葉は何ですか？
先ほど答えがありましたね、はい、掟ですね。
そうです。
となると苦しみにあって掟を学んだっていうのはどういう意味になりますか？
はい、新約聖書の福音書の中で立法の専門家がイエス様にこう尋ねたことが記されています。先生、立法の中でどの戒めが一番重要ですか？するとイエス様は、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くし、あなたの神主を愛しなさい、そしてあなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、これこそが最も大切なのですよと答えられたんですね、うん、
ということは、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたというのは、うん、人生のさまざまな苦しみを通して神様を愛すること、それから自分を愛するように隣人隣人を愛することを学んだっていうふうに言い換えられるでしょうか？
はい、はい、その通りなんですよ、うん、はい、
でもそもそも聖書はその苦しみの意味についてはどういうふうに語っているんでしょう？
はい、これは実に大きな問題ですよね、うん、私たちはさまざまな苦しみに遭遇します。その苦しみの意味を考えると悩んでしまいます、はい、なかなか答えが出ずに自分を責めたり後悔したりすることがあるわけです。で、苦しみの意味はこういうことなのですよと聖書にはっきり書いてあればわかるんですけど、はっきり書いてないんですよ。でもね、江橋さん、ここが肝心なんですけれど、私たちには苦しみの意味は私たちには分からなくてもね、私たちの信じている神様は全てをご存知なお方です。とするなら、私たちが今苦しみの意味が分からなくても、うん、愛と真実を持って私たちの人生を導いてくださる主なる神様が知っていてくださるということになりますよね、うん、ですから、神様は私には分かりません、ですからあなたにこのことを委ねますと告白できるでありませんか、
うん、まあ、私たちはみんなやっぱり苦しみは避けたいって願いますけれども、
はいはいはい、
でも全く苦しみがないということは、まあ、人生ないと思うんですよね。多かれ少なかれ苦しみは襲ってくると思うんです、で、まあ、そういう時にその苦しみの意味を、まあ、どうしてなんだろうって探るんではなくて、まあ、全てを知っておられる神様に委ねて、そこから何を学んでいくかということが大切だっていうふうになりますね、
そう思うんですよね。で、私たちは避けたいと思う数々の苦しみに遭うことによって、実はこれまで気づかなかった神様の存在や神様の支え、また時には人の温かさとか、そして当たり前のように暮らしている何気ない光景が実はとても感謝なことなのだということにも気づかされることがあると思うんですね。
そうですね、まあ、繰り返しになっちゃいますけど、その苦しみはやっぱり避けたいけれども、
はいはい、
でも、
はい、
苦しみにあったことでこれまで知ることができなかった幸せを見出すことができるのであれば、それは素敵なことかなって思います、はい、
そうですね。私たちの人生は不運と思われることって結構あると思うんですよ、
はい、
でも決してだからといって不幸ではないよと聖書は教えているように思うんですね、うん、苦しみにあったことはその時は苦しいですからもがき葛藤します。でもそのことを通して自分の弱さを知り、神様を見上げ、自分を大切にするように他者を愛するという生き方を学んでいくことができたら、それは幸せと転じるんじゃないかと思うんです、うん、で、今日の支援の箇所、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの掟を学びましたというこの告白は、その人の人生の豊かさを示す言葉となっていくのだと思うんです。
なんだか今日の Q&A で少し前向きになれそうな、そんな気がしてまいりました、
はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、毎月第4週にお送りしている Q&A のコーナーでは、キリスト教や聖書に関する質問をお待ちしています。お気軽にお便りを寄せください。なお、匿名希望の方は必ずその旨を書き添えください。さて、今月は聖書の言葉をテーマにした手のひらサイズのパラパラ漫画、狭い門から入るを抽選で30名の方に差し上げます。ページをめくるとイラストが生き生きと動いて、心がほっこりするような2つのストーリーを読むことができます。ご希望の方はプレゼント名を明記の上お申し込みください。 E メールでのご応募はメールアットマークよのひかり .com まで。郵便での宛先はこの後すぐにお伝えします。なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって返させていただきます。